このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
始まりました、喫茶芝居話
はい、こんにちは、成本可憐です。
こんにちは、井上彩香です。始まりました、第1回です。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、初回放送ということで、じゃあ自己紹介からしていきましょうか。
はい、
成本さんお願いします。
はい、サンミュージック大阪所属、役者の成本可憐です。特技はクラシックバレエを踊ることで、好きなことは歌を歌ったり韓国語を勉強したり、あとは最近ちょっと見れてないんですけど、はい、韓国ドラマを見ることも好きです。
お、
最近よく見るのはご飯食べながら朝ドラを見ます。
お、朝ドラ見てるんですね。
はい、毎日。
毎日
朝じゃなくて夜に見てます。
あ、夜に。
はい、
あ、
夜ご飯食べながら見てます。
あ、夜ご飯食べながら見てるんですね。
はい。
じゃあ朝はそんなに早く起きないですか？
朝はちょっとギリギリになってしまいます。
あー、なるほど。
はい、
わかりました。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、私もですね、サンミュージック大阪所属、役者の井上彩香です。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、私はですね、そうですね、特技は綺麗な前転。
おー、
はい、ちっちゃい頃に体操教室に通ってたんで、はい、
すごいですね。
はい、綺麗な前転ができます。
うらやましい。
はい、これだけはあの体に染みついてるんで忘れないです。感覚を。
あ、感覚が。
はい、後転がであんまりうまくできなくて。
あ、私もできない
んです。あ、そうなんですよ。はい、ちょっとこう右と左がこううわってぐちゃってなっちゃうんですよね。なかなか難しいなと思いますね。はい、で、私の趣味はですね、まあ、登山だったり漫画を読んだりいろいろあるんですけど、
はい、
やっぱり映画を見ることが多いかなっていうのと、うん、音楽もいろんなジャンル聞こうとしてますね。 J-POP とかロック、はい、ヒップホップ、洋楽、もろもろ、あと最近はジャズも聞いてます。
へえ、おしゃれですね。
ですかね。
やっぱり大人ですね。
いやいやいやいや、やっぱりなんかその漫画とか作品に影響されていろんなものに触れることが多いので、はい、そんな2人でお送りする喫茶芝居話ですが、これからどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。この喫茶芝居話では、私たちが見たり出演した映画や舞台についてお話しし、ラジオをお聞きの皆様にもお芝居に興味を持っていただき、作品を楽しんでもらうことを目指しています。
はい、私たちの近況やおすすめの音楽なども紹介して、やっぱり私たちのことも好きになってもらえたら嬉しいですね。
はい、そうですね。
はい、それでは早速こちらのコーナーから始めましょう。芝居の話をしようのコーナー。
イエーイ。
はい、このコーナーではですね、先ほどもお話しした通り、私たちが見たり参加した作品についてお話ししていきたいと思います。
はい、
今日は成本さんが最近見た映画についてお話ししてくれるということで。
はい、私が見た映画は、題名言いますね、
はい、
青春 18×2 君へと続く道という映画を見ました。
お、
はい、
どんな映画ですか？
シュー・グァンハンさん演じるジミーと、清原果耶さんが演じるアミとの切ない恋のお話です。
お、ラブストーリー。
はい、で、恋のお話と聞くだけで胸キュンしません？胸キュンするんですけど。
そうですね、
はい、きっと胸キュンなシーンがあるんだろうと思うんですけれども、はい、胸キュンだけではなく、こう胸熱なシーンもあるお話です。
あ、胸キュンを一応求めては行ってきたんですか？
いや、そんなに胸キュンは求めてなかったんですけど。
あ、そうなんですね。
なんか台湾と日本のこうお話なんですけど、はい、それが気になって、どんな感じなんだろうと思って見に行きました。
うん、
はい、であらすじは、主人公のジミーが18年前のアミとの台湾で過ごした1ヶ月間の思い出を思い出しながら旅をしているのですが、旅の最後にこうアミの本当の思いを知って、自分の記憶とアミのこう思いがつながって、 まあ、最後胸熱になるという作品です。
あ、なるほど。
はい、
例えばどんなシーンとかが良かったんですか。
どんなシーン、私ちょっとありすぎて長くなりそうだったので3つに絞りました。
じゃあすごく良かったですね。
すごく良かったです。
あ、なるほど。
ずっと泣いてました。
ずっと泣いてたんですか。
後半どうしようっていうぐらい泣いてました。他のお客さんに泣いてるって見られるのが恥ずかしいんですよ。
あ、一人で見に行ったんですか。
一人で見に行きました。だからもうこう泣いてるのを悟られないように涙拭きたいけど、
はい、
こう手を上げるのを我慢しながら、
あ、
鼻もすするのをズリズリしないようにじっくりって吸いながら、
あ、見てたんですね。
最後は見てました。
そんな最初から泣くところがあったんですか。
最初はそんななかったです。最後が最後ね
、
で最後はお話に、ね、したらネタバレになっちゃうので、私が良かったなって思ったところ、
はい、
感想は3つに絞りました。最初の
辺ですごいなんか感想文みたいな小学校の感想文みたいな。
はい、
はい、
すいません。
いや、お願いします。
頑張って、
はい、
言葉にしてきました。
はい、
はい、まず一つ目は18年前の台湾の場面なんですけれども、
はい、
ジミーとアミが出会って2人で部屋にいるシーンです。
うん、
ジミーは多分アミに一目惚れしたみたいな感じなんですけれども、
うんうんうんうん、
アミは中国語が話せなくて、
うんうんうん、
でジミーは日本のアニメとか漫画とかゲームが好きで少しだけ日本語をしているんです。はい、だから会話は日本語でするのですが、
はい、
こうジミーの片言の日本語と、
はい、
あと少年がこう恥ずかしがっているようなこう照れたようなくねくねした動きが多いんです。
はい
はい、その動きが可愛くて
あ
って印象に残ってます。
可愛いな、
可愛いなと思って、なんか自分が小学生やった時のことを思い出して、小学生の時の男子ってこう人前で発表する時とか恥ずかしかったら照れ隠しでなんか腕プラプラさせたりとか、腰こうやってひねりながら。
成本さんはしなかったんですか？
私は。あのめっちゃ恥ずかしがりで、
はい、
もう顔もめっちゃ赤くなるし緊張しいなんですけど、めっちゃ隠してました。
あ、隠してたんですか。
はい、
あ、じゃあ周りの人が見ても別に緊張してるようには見えなかったんですか。
多分見えてました。
あ、見えて
たんですか。見えてました。私は隠してるつもりやったんですけどあのもう多分出てたと思います。声とかもめっちゃ震えちゃうんで、
あ、
やばいやばいってなっちゃうので。
え、じゃああんまり授業とかで手を上げなかったですか。
上げなかったです。
自
分正解分かってても上げられないんですよ。なんか緊張で
手上げてくださいの瞬間に上げてました。
あ、
そっから考えてました。
ああ
手上げてから考えてました。
それはどうなんですか逆に。
多分こうやんな考えてました。
面白いですね。
はい、もう手上げるのは本当に大好きでしたね。
そうなんですね。
はい、国語の音読とか も, もう大好きでしたね。
はい、あ、音読なんてもう緊張で緊張で、もうブルブルでした。
いや、もうあれしたくてしょうがない。3週ぐらいしてましたからね。
うわすごいですね。
はい、
私は絶対手上げなくて、こう順番にこう、回ってきてやっと読むみたいな。
いや、もうそれやめてほしかったですもん。手上げてんねんからこっち当ててって思って。
わすごいですね。井上さんのその積極的な自信満々の感じもうすごく羨ましいです。
あ、なるほど。
はい、
え、他に気になったシーンとか。
あ、はい
はい、
2つ目は、
はい、
アミがアミがっていうか、まあ、ジミーとアミは同じあの職場でカラオケ屋さんで働いてるんですけど、
はい、カラオケ、
はい、働いてるカラオケ屋さんの壁にこう絵を描いてたんです。そういうシーンがあるんですよ。もともと変な絵があって、それ上からアミがすごい絵が得意で、
あ、なるほど、
描き直してほしいって言われて描き直してるシーンがあったんですね。
はいはいはいはい、
でその時にジミーがさりげなく飲み物を置いてくれるんです、横に。
え、
嬉しくないですか。 あんまりピンときてない。え、そのシーンが、
はい、
まあ、あの映画の中に 3,4 回シーンが出てくるんですけど、で 3,4 回なるにつれてどんどん絵も出来上がっていくし、
あ、なるほど、
でもジミーの優しさも感じられるし、
うん、
もうすごい全体的に最初はほんわかした映画なんですけど、もうそこでさらにほんわかさせられました。
あ、癒されたんですね。
はい、
なるほど。
でね、
はい、
ある日、
はい、
まあ、やんちゃな男の子がやってくるんです。3人組が。
お
で
怒ってる
もう怒ってる信じられないんですけど、
はい、
絵を描いてる壁に、はい、もっといい絵にしてやるぜって言って、
あ
しかもオレンジ色のペンキでペンって落書きするんですよ。
あオレンジ色ダメやったんですか。
ダメです。もうそこは白なんか白っぽい青っぽい淡い色やったんです。
あ
なのにオレンジでペって書きやったんです。
あ
もう私と思ってあなんてことするんやと思ったんです。
あ
でもアミは女の子だから、はいはいはい、どうしようみたいななってて、
あ戸惑ってたんですね。アミは
そうです、はい、でそうするとその光景を見て、はい、ジミーが止めに入るんです、
はい、おさすが
かっこいいジミーってもともとシャイやったんですよ。
あ
シャイな性格やのに、まあ、こうアミと関わっていって、はいはいはい、どんどんどんどん男らしくなっていく。
あなるほど愛の力が成長させたんですか。
はい、はい、そう思ってます。
なるほど、
はい、で結果殴り合いの喧嘩になってしまうんですね。
すごい。
もうカラオケ屋に来たその3人の男の子はもうカラオケはみんなの場所だろうって言って、
あ、まあ、それも一理あるんかな、
まあるかもしれないですけど、ね、人が描いてる絵のとこに描きますって思ったんですけど
あなるほど、
まあ、殴り合いの喧嘩になってしまって顔に怪我してしまうんですけれども、
うんうんうん、
はい、まあ、アミと絵のことを守ってくれて、うん、落書きはされてしまったけど、うん、守ってくれて胸キュンなシーンでした。
なるほど。じゃあ、はい、成本さんが今までの人生で、はい、そういう胸キュンなシーンはありました？
え胸キュンなシーン
そういう青春みたいな、青春って感じじゃないですか、その飲み物を置くみたいな感じも。
いや、まあ、青春題名も青春ってついてるので、
あの確かにそうですよね、はい、ありましたか。
パッと今思い浮かんだのは、
はい、
高校生の頃に、
はい、
まあ好きな子がいたんですよ、まあ、こんな話するのもあれですけどいたんですよ。で多分両思いやった。
おめっちゃ青春や
でその子が、はい、私と帰る方向が反対なのに、電車の乗る方向が反対なのにわざわざ私が乗る方に乗ってくれて、この乗り換えの駅までは一緒についてきてくれた。
めっちゃ青春やそれの方がキュンですけどね
そんなことをしてました。
なるほどなるほど
恥ずかしいですが、
いや、はい、ちょっとやっぱ知ってる人のキュン話の方がちょっとゾワってしますね。
あそうですか、はい、いやこんなこと聞かれると思ってなかったんでちょっと想定外。
あなるほど。でもそういう、
はい、
こうちょっとこうゾワッとするような心がざわつくような、はい、ドキドキがあったってことですね。
はい、そうです。
なるほどな。
はい、
は
い、
で
3つ目
最後
は、はい、アミが台湾から日本に帰るってなって、
はい、
その帰る日に前から見たいって言ってたなんか空飛ぶランタンの、
うん、あありますね、
はい、
うんうん
うん、お祭りにジミーが連れてってくれるシーンなんです。
うん、
でここのシーンが胸キュンポイント大量発生のシーンで、
お
ーまずお祭り会場に着いたんですね、
はい、
まあ、するとめちゃくちゃ人混みで、
うん、
なかなか一緒に歩けないんです、
はいはいはい、
そこでジミーが取った行動、
はい、
まあ、わかるかもしれないんですけど、
はい、
手をつなぐんです。
あ、
もうすぐ胸キュン、もうここで胸キュン、
あ、
手つないでくれるんやと思って。
あ、初めて手つなぐんですか。
初めてです。
あ、
その前も映画とか一緒に行ってたんですけど、
はいはいはい、
その時もジミーが手をつなごうとするんですけど、
はいはいはい、
もう映画に感動しすぎて、
なるほど、
手つなげないんです
あ、ちょっとピュアなんですね。
もうピュアでシャイなんです。
うん、なるほどなるほど、はい、映画の方に集中しちゃった。
まだ18歳なんでジミー、
はい、なるほどな。
そうなんです。
へ、
手つないでくれて胸キュンで、
はい、
で、まあ、そもそもそのシャイボーイが帰る日に一緒に空飛ぶランタンに見に行こうって誘うのもすごいんです、
うん、
今までの映画の流れで見てきたら、
なるほど、
最初あんなくねくねしてた男が、
あ、
見に行こうぜみたいな、
あ、
いや、見に行こうぜって言ってないけど見に行こうっていうのもすごいし、
勇気を出したんですね、
はい、で、でも繋いじゃうなんてと思って成長したなと思ってました。
あ、
はい、
そんな胸キュンシーンがたくさんあったんですね、
はい、
あ、
でその後2人で、
はい、
まあ、見に行くだけじゃなくて空飛ぶランタンをこう上げようってなったんです。
うん、
でランタンを上げる前にはお願い事をランタンに書くんですけど、
うんうんうんうん、
まあ、そのシーンもいいんです。
あ、
2人で同じことをするっていう、
あ、共同作業みたいな、
はい、でランタンも一緒にあげるんです、
うんうん、
それもいいですよね。
ああ、でも 結構幻想的な感じのシーンなんですか？
幻想的な感じです。なんかもういっぱいランタンが飛んでて暗い中でこう光がポポポポポってこうオレンジの光がついてる。
うーん、周りは結構ざわざわしてたりするんですか？
ざわざわしてます。
あ、で2人の世界でみたいな。
そうです。
なるほどな、
はい、もう胸キュンでした。もうあのシーンにも感動したけども、2人で同じことするっていうのがもうね、良かったです。
なるほど。でもそんなキュンな感じから一転、最後涙が止まらなくなるんですか？
そうなんですよ。でもこれ喋ったらね、
はい、
全部もう喋ることになっちゃって喋れないんですけど。
じゃあなんでそんな泣くようなことになるのか、
もう、
はい、気になりますね。
気になるでしょう、
はい、
もうびっくりですよ最後。
あ、そんな感じなんですか？
起承転って感じ。
気になるな、はい、あ、そうなんですね。
はい、そうなんです。
そんな映画を見に行ってきたと、
はいはい、
結構あれですか、その主人公の女性に共感して感情移入をしてって感じだったんですか？
最初は結構あの男性の方ジミー目線で描かれてるので、うん、ジミーに共感やったんですけど、最後、まあ、女性がちょっと秘密を隠してるんですよ。でそこが明らかになって、そこから女性目線になって、あ、こんな風に思ってたんやとか。
あ、なるほど、
はい、で、まあ、ジミーの旅、今は旅をしてるので、はい、その現代では、
うん、
そこにもつながってきて、
うーん、
あー、なるほどね、あー、あーってなりました。あーしか言ってない気が
ああってなりました。あ、それちょっと気になりますね、
はい、
もう一回映画の名前は。
あ、はい、映画の名前は、
はい、
青春 18×2 君へと続く道です。
わかりました。ぜひ、はい、そうですね、気になるので見に行きたいと思います、
はい、
私も、
はい
はい、
また感想聞かせてください。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
はい、じゃあ次回はですね、私がまた別の作品についてお話をさせていただきたいと思いますので、
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
それでは次のコーナーに参りましょう。社会福祉を学ぼう。はい、こちらのコーナーではですね、私と成本さんが社会福祉について学びます。
はい。
はい。成本さん、社会福祉ってそもそも何かご存知ですか？
社会福祉、うーん、なんかこうしっかりしたのはわからないんですけど、
はいはい、
漠然と、
うん、
みんなでみんなを支え合おうみたいな。
なるほど。
みんなが暮らしやすい
世の中を作ろう
みたいな感じですかね。
素敵やと思います。
あ、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。今回ですね、このコーナーをするにあたり、
はい、
まあ、ちょっと知ったというか勉強したんですけれども、
はい、
社会福祉学っていうものがそもそもあるらしいですね。
はい。
ベネッセのウェブサイトによるとですね、社会福祉学というのはですね、
はい、
人間が人間らしく生きていくということはどういうことなのか、
うん、
はい、そのために必要な社会環境や制度とはどういったものなのか、
はい、
ということについて多角的に研究していく学問だそうです。
おー、なるほど、
うん、
それじゃあこれから私たちも社会福祉学を学んでいくということですね。
そういうことになりますね、
はい
はい、で本日はですね、初回ということでちょっと映画にまつわるお話をしたいと思います。
はい
はい、私がですね、まあ、この前見に行った映画がですね、
はい、
日本語字幕付きバリアフリー上映というものでして、字幕がついてました。
あ、はい
はい、それに加えてですね、はい、UD キャスト対応でもあったんですね。
UD キャスト、
はい、UD キャストです。知ってましたか？
いや、初めて聞きました。
あ、私も初めて知ったんですけど、
はい、
UD キャストっていうのが聴覚や視覚に障害を持つ方へスマホや携帯端末を通じて音声ガイドや字幕を提供する無料のアプリのことでした。
あ、へえ、無料のアプリなんですね。
そうなんですよ。
へえ。
上映直前にその UD キャストが何かっていうのをちょっと調べて知ったので、
はい、
まあ、ちょっと今回ですね、さっと利用ができなかったんですけど、
うんうんうん、
なんかまた対応してる作品があればちょっとまた利用してですね、感想をラジオで話したいなと思ってます。
お願いします。
はい、
はい、
ちなみに、まあ、今回字幕がついてたんですね、
はい
はい、であんまりこう映画 って私は字幕、まあ、それこそ洋画とかだったら字幕はつけるんですけど、
はい、
日本の映画とかだとなかなか字幕はつけないんですけど、
まあ、そうですね、私もつけないですね、
はいはい、まあ、例えばそのテレビで地上波でやってる洋画が結構日本語で話してたりするじゃないですか、吹き替え版を。
あ、はい、
そういうのは私は結構言語を元の言語で聞きたいので、
あ、はい、
元の言語にしてその、ね、字幕をつけるみたいなことをすると、はい、まあ、多分同じ感じで、そのただ喋ってる言葉だけじゃなくて、例えばじゃあ今鳥のさえずりが出てますとか、
はい、
今こんな音楽が流れててそれがこれに変わりますとか、
うんうん
う
ん、
そういうのをこう字幕内で書いてくれるんですね。
はい、
でそれによってですね、私は今回本当に音の重要性というか、音ってすごく考えられてるよなってことに改めて気づきまして。
あ、そうですね、
はいはい、やっぱりもうこうぼーっと、まあ、特に私とか、まあ、成本さんもそうだと思うんですけど、映画見てる時にお芝居って結構集中して見るじゃないですか。
そうですね、はい
はい、あ、こんなお芝居してるとか、はい、この瞬間、あ、こうやって感情が動いて、この瞬間このセリフできっとこの人はこう何かきっかけがあって動いたんだなみたいなとか、
うん、
そういうのは見るんですけど、
うんうん、
なかなかその音の細かいところまで集中して聞けてなかったなと思って。
確かに聞いてないですね、はい、
でそれで改めてその字幕があったことによって、あ、今ここで音楽が変わったってことは次こういうシーンになるのにつながってるんだなとか、こう例えばちょっとその綺麗な音楽から少しこうおどろおどろしいというか、
うんうんうん、
なんかこう怖いなみたいな雰囲気に変わるような瞬間っていうのが、
はい、
音楽によってこうコントロールされてたりとか、そういうのがあるのに気づいて、
はい、
やっぱりしっかりこう音を聞くっていうのは映画においてすごく大事だろうし、
はい、
監督さんとかもそれってすごく意図してやってることだと思うので。
そう思います、うん、はい、
だからなんかもうちょっと集中してこう音も聞いてやっていきたいなっていうふうに思いましたね。
そうですね、私もそう思います、
はい、
舞台に出演したことがあるんですけど、
はい、
結構舞台も音響こだわってるので映画でもあると思います、そういう音にこだわって作ってる部分っていうのは。
確かに、
はい、
舞台とかだとそれこそ音ってその場でつけていくものですよね。
そうですね、リアルタイムで、
リアルタイムで音響さんがつけていくってことですよね、
はいはい、
なんかそれってすごい緊張感ありますね
ありますね、みんなが一体となってやらないとできないですよね。
そうですよね、はい、演者さんがなんかこうちょっと詰まったりしたら そこに合わせてとかってこと
ですよね。そうなんですよ、はい、
まあ、でも舞台って照明とかもすごい緊張感あるなって思いますもん。
もうみんなそうやと思います。もう全員がこう物語を知って、
はい、
役者のこの動きとか、
はい、
感情とかを知っとかないと、
はい、
音流したり、
あ、
明かりつけたりっていうのは難しいんじゃないかなって思います。私は裏方をやったことはないですけど、
あ、
そんな気がします。
裏方さんと話したりするんですか？
ま、ちょこちょこ稽古場に聞いてくださった時とかは話したりするんですけど。
ああ、でもやっぱり稽古場に来たりはするんですね。
来られる方もいらっしゃるし、あ、まあリハーサルで見る方もいらっしゃいますし、いろいろですけど。
なるほど、
はい、
いやそうですね、なんかもうちょっとやっぱり音響とかって集中して聞くべきだよなって思いました。そう
ですね、芝居以外のところもですよね、はい、
そうですね、全体のこう物語の流れだったり伝えたいことみたいなところにつながるものだなと思いました。
はい、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで初回放送でしたが、成本さんどうでしたか？
はい、私もう今日は朝からもうめちゃくちゃ緊張してまあもういつもなんですけど、 どこ行くのもそうなんですけど、
はい、
もうお腹痛いし、
はい、
でもういつも本当に吐きそうやったんですよ。どうしようじゃないここ入ってきても緊張してたし、
あ、
どうしよう、大丈夫かな、ちゃんと終われるかな
と思ったんですけど始まりですからね今日は。まだ、
あ、そうですね、
そうですよ、初回放送ですよ、
はい、もう井上さんが優しくてもうリードしてくれて 本当にありがたいです。もう井上さんがいなかったら私はもうずっとってなってました。
いやいやいや、私もね助けられましたよ。
あ、本当ですか。
やっぱり感受性が豊かだと思いましたね、成本さん。
本当ですか。
はい、なんかいろんなことを感じて生きてるんだろうなって
あの専門学校帰ったんですけど、はい、先生にも言われたことあります。 あなたは感受性豊かねって言われたことあります。あ、自分ではね、よくわからない。
あ、そうなんですか。
はい、自分は自分なんで、なんか、
あ、そうか、
はい、
それよりも感受性がない瞬間はないですもんね。
え、
だってその感受性があるから、はい、感受性がそのない状態っていうのは成本さん今感こうね、経験したことがないじゃないですか。
ああ、そうと思います。
そうですよね、はいはい、いや、私も割と気にしいだったり神経質だったりっていうのはあるんですけど、
はい、
なんですかね、やっぱ年々気にならなくなっていくんですよね
経験を積んでいくと、
うん、そうなんですね、なんかいろんなことが気にならなくなっていくんですね。
そうなんですね、
はい、やっぱり中学生とか高校生の時、はい、いやでも私は小学生の時もずっと気にしてましたよ。
あ、本当ですか。
はい、もうあの完全に、はい、もうすっごく王道の反抗期とか、はい、黒歴史っていうのを経験して生きてきてるので。
ああ、
そうなんですよ、
はい。
まあ、最近ねあんまり反抗期ない人、反抗期ないですよね。
あ、うん、そうです、なかったですね。
あ、だからそういう人がね結構私の周りにも多くて。
あ、
いやでもね、私はもうしっかり3期間に分かれて反抗期したんで。
あ、そうなんですね、しっかりやってますね
第1シーズン第2シーズンっていう、そういう分かれていろんなパターンで親を困らせるっていう。
あ、しっかりやってますね。
はい、しっかりやらせていただいて。
その方がいいですよきっと。人間なんです
ないと思いますけどねそんなことないと思いますけどね、はい、親からしたらもう大変だったと思いますけどね、ま
あ、なんてこやって思ったかもしれないですね。
そうですね、はい、いや本当になんか、まあ、今だからこそ言えることですけど、
はい、
まあ、感謝しないとなって思いますよね。
本当にそうです、
はい、なんか学校の先生とかも本当に私はね反抗してたんで学校の先生には反抗しまくってた。
わあ、すごいな、私と全然違うタイプで。あ、面白いですね
高3のギリギリ最後まで反抗してましたね。はい、担任の先生とは最後まで相入れなかったです
そうですか。
なんか久々になんかそれこそ小学生の時、はい、あ、中学生の時とかってなんかちょっと文通みたいなしませんでした？日記みたいな書きませんでしたか？
全然やらなかったです。
ええ
、その授業ですか？
え、違います違います、もう絶対毎日なんか書かないといけなくて。
小学校の頃はあったかもしれないです。
いや中学であったんですよ。
あ、そうなんですね。
もしかしたら兵庫県だけかもしれないですね。
あ、私大阪なんでないんですかね、そういうの。
そう、あったんですよ。それで、はい、あのそれが残ってるんですよ、そのノートが、はい、生活ノートみたいなね、はい、見返すじゃないですか、はい、そこで喧嘩してるんですね
文章の、
あ、文章で喧嘩
して る, してる。
え、でもそれ思うのは、
はい、
担任の先生もおかしくない？担任の先生だってここで喧嘩する
もうイライラしたんでしょもうこいつって思って
こいつ反抗してんな
って、
あ、まあ若い先生やったんでね、そういうのもあったんかもしれないですね先生、まあ、多分当時24とかやったんかな、ほんま担任とか初めてぐらいの先生とバチバチに喧嘩しましたね、
はい、だいぶ困らしてたんですね井上さん、は
い、そうですね、だいぶ困らしてたんでね、そういう話もねちょっと、まあ、おいおいしていけたらいいかなと思うんですけれども、
はい、
はい、はい、まあ、あの次回もですね、はい、ぜひ聞いていただけたら嬉しいです。
はい、そうですね。
それでは、最後にですね、私のおすすめの曲を流して終わりにしたいと思います。
はい、
はい、まあ、このね最後にこのおすすめの曲を流すっていうのはコーナーとしてやっていきたいなと思ってるんですけれども、
はい、
この曲はですね、もともと私が好きなアーティストさんがカバーしてるのを聞いて知った曲なんですけれども、
はい、
まあ、結構ですね古い曲というか、まあ多分私の世代とか成本さんの世代だと知らない人もいたりするのかなという感じなんですけど、まあ、本家の曲を聴いてですね私はもっと好きになりまして、なんかすごい優しいメロディーと、あと歌詞もですね、まあ、ちょっと英語の歌詞なんですけど、すごく心に染みる曲で名曲だなと思いますので、ぜひ、サイモン&ガーファンクルでブリッジオーバートラブルドウォーターです。聞いてください。
それではまたお耳にかかりましょう。ありがとうございました。
when you're on the street.